で、じゃあ次誰どうしようかな。3番手やからこの子いきますか。
はい、
ロッテいきますか。
ロッテです。
2人おりますよ、小野さん。
そうです。
小野慎吾さんと薮田さんと。
はい、ではまず小野慎吾の方から。
小野慎吾いきましょうか。ロッテ一筋16年。
16年。
はいはい
はい。まあ小野慎吾といえば、あの皆さんご存知のサンデー慎吾、うん、
サンデー慎吾。はいはい
はい。あれ2000年でした。
はい。
13勝5敗。
うん、
あの日曜日投げ続けてちょっと連勝でサンデー慎吾なんていう風に呼ばれたんですけども、はいはいはいはい、この年にあの、勝率7割2分2厘で最高勝率っていうタイトルを取ったんです。
はいはいはい。
で翌年も10勝9敗
はい、
はい、でちょっと間空いて、2005年この時は中継ぎもやってたんですけど、うん、10勝4敗、
うん、ああこの時も強かったもんな。
そうですね、この時あの日本一の年なんですよ。
そうですね、はいはいはい、
はい、小野慎吾何がすごいって、
うん、
皆さん思います。
さあクイズが出ましたよ。何が強い、
何がすごいかと。
すごい、
小野慎吾といえばまあシュートとかいう結構有名なんですけど、
うんうん、
牽制がうまいんですよ。
ああ、
日本シリーズで出た時に野村克也さんが、
はいはい
はい、まあ、解説で言ったこと、からちょっと火ついたような感じなんですけど、おーおー、世界一牽制がうまいと。
お
ー、
クイックターンの速いで、クイックもうまい。
ターン速かったね。
ターン速いですね。
それイメージあるわ、ターン速いわ、この人。
だ本人もランナー一塁でとワクワクするって、まあ、その一塁出したランナー何だったってね、打たせたんだか打たれたんだかフォアボールか分かんないですけど、抑えろよと思うんですけど、うん、一塁ランナーいるとワクワクするっていう。
それ分かるわ。自信あるとね、それね、ワクワクする。キャッチャーしとってもそうやね、肩自信が出てきたらランナーできたらワクワクするもんな。
ああそうですね、あります
ね。一塁刺したのか二塁で盗塁した刺したのかってワクワクするときある。
走ってこいみたいに思っちゃう。
そう
でまあ、10勝を超えた2桁勝利ってこの3年だけなんですけど。
あ、そうか、
ね、まあ、それにしては通算85勝77敗
お
勝ち越してるっていうのが、うん、ロッテファンからして意外でした。
へえ、そうやな。あ、そうか。
そうですね、まあ、ドラフト6位で入団したの時には指名された直後には自信がプロで自信がないからちょっとやめときたいって拒否もしてたんですけど、うんうん、まあなんとか説得して、まあ、入団にこぎつけてここまでできたっていうのは、まあ、本人の努力だったんじゃないかなと思いますね。
なるほどね、
はい、そしてはい、もう一人、薮田康彦。
薮田いきましょう。はい、
はい、この人入団してから、うん、最初先発やってたんですよ。
そうですね、はいはい、
はい、本当谷間に投げてくるようなピッチャーで、
うん、
そこでもパッとした成績はなかったんですよね、
うん、
で私以前、まあ、いろんなとこでちょっとだけ話したことあるんですけど、うん、ロッテの2軍の秋季キャンプ、あ違う、2軍の春か、春季のキャンプの、
うんうん、
練習の手伝いアルバイトをやったことあるんですよ。
おお、はいはいはい。
でその時に薮田が2軍に当時まだ先発やってたんで、
うん、
2軍でくすぶってた時にキャッチボールしたことあるんですね。でその時も球速って145ぐらいだったんですけど、
うん、
まあ、大学生が投げる145とプロの145はこんなにも違うかと思う。大げさに言うと、グローブで取る面を相手に向けてたら取れない、
うんうんうんうん、
ボールが浮き上がってくるような感覚なんで、はいはいはい、もうグローブの補給面を上に上げてして下からこう上がってくるのを受けるような感覚でキャッチボールしてて、
はいはいはい、
で向こうがちょっとおふざけでカーブとか投げた時には追いつかないぐらいの2段階に曲がるようなカーブで、まあ、すごいなと思いつつも、
うん、
これでもプロでダメなんだっていうすごい衝撃受けましたね、うん、まあ、この後練習終わったらありがとうございましたっていろんな道具とかもらった時に薮田さんからスパイクを直接もらったんです。
おお、はいはい、
まあ後々メジャーリーガーになるとはこっち思ってませんから、
はいはい、
早速使いましたけどね。 トヨタさんのスパイク今もう打ちありますけどボロボロですよ。
ああ、使い切った。
いやでもちょっとメジャー行きたいなとか言ってくれれば取っといたんですけど。
いやでもこれメジャー僕行くとはもう全然思ってなかったんですよ。びっくりしたんですよこれ。
あ、そうですそうですね、うん。行ったところでっていう感じもありました。まあ、
確かにそうそうそう。私日本でそんなにどういうかなすごい成績残してっていうんじゃなかったけど、
はい、
メジャーに行ったんかと思ってたんやけどな。
ですからまあ、他のいろいろメジャー行った人と違って、うん、あ行かないでっていう声はさほどなかった
そうでしょうな、
気持ちよく送り出した感じだったんです
けど、そうだよね、あ行けるんやみたいなね、
でロイヤルズ行って真ん中継ぎやって、でその前日本にいた時には投げてなかったチェンジアップを覚えて帰ってきたんですよ。
ああなるほどね、向こう行って、
はい、
はいはいはい、
で日本に復帰してこれ中継ぎと、
うん、
はい、でやっぱチェンジアップでストレートも急速上がりましたからね帰ってきてから。
あやっぱ違うんやねそういう部分がね。
そうですね、本当に思い入れが個人的にある選手でした。肩の痛みにちょっと悩まされて、それが投球時だけではなくてもう寝てても目が覚めるぐらい、はい、日常生活に本当支障があるぐらいで、最後の引退セレモニーの時に小野慎吾は140キロぐらいまだ投げれたんですけど、
はいはい、
矢蓋の投球は83キロだったんです。あーでまあ引退セレモニーに終わってでもちょっとお医者さん行ってまあ話を聞いてる時にこれを手術すればひょっとしたらいけますよみたいなことを言われた時に本人復帰をちょっと考えたみたいなエピソードがあるんですよ。あでもやめるって言っちゃったからなっていうのでまあ引退っていうことになったんですけど。
矢蓋って本当に僕中継ぎっていうこうイメージがあんねんな、大事なことできてっていうね。
そうですね、
うん、
本当に中継ぎで一番良かった時には信頼度は高かったですね。
ね
え、
これヤブタやねっていう感じだったもんな。
そうですね、
いくつかなヤブタさんって。40ぐらい
今。40です。
あ40か、
はい、
そうか、そうか、そう
か、うん、上宮高校で。
あそう、大阪やもんね。
そうなんですね、
うん、これ賞は取ってないんだったっけ。
2007年38ホールド。
あ、ホールド取ったんや。なんか
それを1回だけ取ってます。
あ、それでそっちのイメージが。そうや、まあまあ、まあそうやね。
はい。
他の方どうですか。矢蓋あるいは小野慎吾。なんかイメージある。イメージある。
興味ないと。
興味ないですか。
いやいや。
阪神ファンは相当やられたと思うよ、僕は。
ああ、そうだ。
思い出したくないなん
て。あまりいい思い出がないん
ですよ。触れないで。
いや、触れようよ、今日は。触れないでじゃないやん。触れなあかん。いいやん。
そうだろう。どうせと嫌な思い出しかございませんね、この人
は、
ね。
そうやろ、阪神ファン、これ思い出あるやろ。
思いっきり、手玉に取られたイメージがないですから。
そうでしょう。手も足も出へんかったやろ。
苦い思い出しかないですよ、彼には。
あの年はイケイケどんどんでしたからね。
でしたね。
はい。
ジャンコさんごめん。対戦相手でいきましょうか。
ああ、そうですね。多分その前に当たったプレイオフで、ホークスも、ことごとく8回が抑えられてっていうイメージがありますね。
うん、うん、うんう
ん。本当にホームでやって、よっしゃ行くぞ、行くぞ、行くぞってなったら、矢蓋が出てきて8回をパサッと抑えるっていう。本当にそんな
。でも出てきてもああ出てきたじゃないんですよね。
そうなんですよ。
そこまでじゃないんです。
それ言ったらあれですね。
はい、
いけるぞって言うんですけど実際はパサッと抑えられてで、はいはいはい、やられるっていう本当に苦い思い出がある、はいはい、ピッチャーですね。
ヤブタって、ヤブタちょうどなんかやられた側ですけど、あの時ってもう YFK でワンセットでやられたんですね。
ヤブタ、藤田、小林正人、
あの3人で
ねえ、そのいいなと思った小林正人ってね、あとじゃあ小林だよ、
あれは小林ですよ違いますよ
あ、そうや、あれでも2005年、そうやな、
そうです、2005年、一気に持ってかれましたよ
でも 面白いもんで、そのジャンコさんが言ったようにそのパサッとやられるっていうのはよく分かる。だからそのこっからさ先発が終わってあとここからまだなんとかっていうところの大事なところでもうパサッと抑えるっていうね。
そうですね、
印象は大きいね。
そんな感じですよね、はいはいはい、本当に信頼度はそこまでないけど抑える感じ。
そうそう、
ね、良かったですね。
良かりました。だからあのね、シーズン終盤に2人がその引退を発表してからのロッテはまた快進撃始まったもんね。
そうですね、一回ちょっとその直前ぐらいまでスイッチオフしてたんですけど、うん、発表があってからまたちょっとオンになって、
オンになったね。あれ怖かったね、あの引退発表とかそのがあってオンになるチームって怖いよね。
そうですね、
阪神はね檜山引退になってからもっとオフになったから ね。
あのロッテの引退発表で、うん、ちょっと面白い、あの今回関係ないんですけど、はい、あの園川さんって、
園川、はい、
あの引退セレモニーをした試合の翌日敗戦処理で投げてるっていうエピソードがあるんです
よ。使い切るね。
で、引退発表してから、うん、シーズン終わるまで1週間だからぐらいあったんですけどね、
はいはいはい
はい、その間の試合結構投げてるんですよ中継ぎで。でそのために「ああありがとうありがとう」って言うんですけど、また次の日も投げてるんですよ。
それどうなんやろそれどうなんやろ
あの多分引退するって言ったから、あじゃあ壊れてもいいかみたいな、
そんな感じやね。
そんな感じだから、あのシーズン終盤に結構酷使される人は、うん、あの僕らロッテファンの中でなんかあいつ引退するってほのめかしたんじゃねえかっていう噂が立ちますよね。
もういいわと、気づかんでええわと使い切ってしまえことしと。
そうですね、
なるほど、ね、
シーズン終盤の見どころです。
見どころですね、はい、了解しました、ね。まあ、あの結構だから、あのあんまり記録が残ってる選手ないけど、記憶にはこの2人も残ってますよ、やっぱり。
そうですね、
うん、はい、了解しましたよ、はい。じゃあ次はどうしようか、秋代ちゃん行きましょうか、カープ行きましょうか。
はいはいはい、
まあ、カープというか前田さん先やっときますか。
前田さん先やっときますか。
避けられへんでしょ
う、他の2人はほっときましょうか。
いやいや、あのいいよいいよ、やっていいよやっていいよやっていいよ。
いや、まあ、特にあの菊池原は今、うん、僕ウィキペディア見て初めて知ったんですけど、
はい、
入団したこの人93年入団なんですね。
93年、はいはいはい。
で高校から入ってるんで、まあ何年か潜るんですけど、
うん、
で95年に時報イーグルスっていう台湾のチームに
行
ってるんですよね。
あ、そうなん。
っていうのもなんかカープが業務提携をしてたらしくて、それで行ってたんですって。
じゃあ広島には在籍してるけどってこと、連帯移籍みたいな。
そうですね、多分。今のあの四国に行ってたりするじゃないですか。
おお、はいはいはい、うん、あ、そういうことか。
こんな感じだと思うんですよね。
なるほどなるほど、はいはいはいはい。
っていうのを、まあ、僕は引退後初めて知りましたね。
うん、知らなかったですね。
でも菊池原の話ちょっと一個だけ一個だけ、一旦オリックス行ったやん。
はい。
帰ってきてよかったね。
帰ってきてよかったですね、本当に。
ね。でこの引退もこんな風にあの、まあその前田さんの引退も合わさってっていう部分はちょっと置いといてですよ。
そうです。
やっぱりね。いい雰囲気で引退できたんや、この人だって。
そうですね、
うん、多分オリックスおったら知らん間にクビになっとったとかあるかもしれない。
多分そうだと思いますよ、
うん、
多分クビになる、ほぼほぼクビのタイミングじゃないですかね、トレードになったのも。
そうだ、
そんな気はしますけど。
いやだからよく呼び寄せたなと思った、そのオリックスの後で、
うん、
広島がね、うん、貴重な帰ってこいと。これ一旦だからオリックスの自由契約になったとこ。
いや、トレードですね。
トレードだよね、これ。誰とトレードしたん
ですか。小島です。
ああ、そうか。
で、小島はすぐダメになりました
ね。ダメだよね、はいはい。あ、一応交換トレードだったよ。
交換トレードです、ね。で、まあ、内原も一回育成に落ちたんですけどね、怪我して。
うんうんうんうん。
あ、けど、 確かそうです、ふくらはぎ、
はいはいはい、
でその後復帰果たして、
うん、
でまあそこまで投げてはないですけど、うん、ちょくちょく投げて、
オリックス時は結構使われてた時もあったし、それなりにホールドもしとったような気もするんやけどな。
そうですね、1年目にあの71試合登板して、
ああそうね、
その時のホールドっていうんですかね、
うんうんうん、
これになってますね。
ねえ、うん、うん、はい、じゃあさんの話はその辺のエピソード
でいきますか。そんなもんね。
はいはいはい、じゃあ前田さん行きますか。
前田さん行っていきましょうか。
はいはいはいはい、
はい、
はい、
何から話す
んですか。まあ経歴とかその辺は、まあ、皆さんご存知かもわかんない。まあカープ商人にとって前田さんはどういう選手でしたかっていうことの話です。
まあそれはね、なんていうかな、もう表現しづらいですよね。球場に行く理由の一つにも十分なり得ますし、
あーそりゃ大きいね、
カープを応援する理由の一つでもありますし、
うん、
一番絶対に好きな選手ですね、
はいはいはい、
多分これからも。
そうね、そうね、
一番好きなんだろうな、一番思い入れがあるんだろうなっていうふうに思いますし、
カープファンの人でこう前田さんに思い入れがあるっていう人多いもんね。
ああそうでしょうね、
うん
うん、なんかまあ劇的になんか優勝を導いたわけでもないですし、
うん、
そんなにいっぱい今日もだ、あそうか、特に記録上に残ってるわけでもないんで、そのタイトルっていう面で言うと、
うん、
タイトルの無縁だったんですよね、
はいはいはい、
多分タイトルないはずなんですよね。ベストナインとかそういうのしかない、
ベストナインゴールデングラブ賞っていうのはあったかもしれない、
あるんですけど、
うんうん、
打撃部門だったりとか、
うんうんうん、
まあ、昔で言うと盗塁だったりとか、
うん、
そういったのも全然無縁の選手なんで、
とはいうものの2000本安打も達成したし、
そうなんですよね、
ね、まあ一時代、広島の一時代を象徴する選手、
そうですね、障害打率も3割超えてますしね、
それがすごいよね、
えもんですよね、
それがすごいよ。
そうですね、だから本当怪我がなかったらもっと成績残ってたと思うんで、
うん、本当3割30本30盗塁ってこの人がやるって思いましたからね、
う
ん、
そう
ね、
ね、俺ね、あのね、前田さんの表現するとき、いや、あの、対はないと思うし、すごい選手やっていう表現をするがために、みんな言うと思うねんけど、うん、怪我がなかったらっていう表現をよくするやん。
はい。
俺、すっごい嫌やねん、あれ。
うん。
怪我も悪しとも、その選手の一部やから、それ言ってあげる方がかわいそうやねん、多分。う
ん、ああ、なるほどね。
うん。だから、あの、いやそれぐらいすごいんやっていう表現の、
うん、
あの怪我なかったらもっとやれたんやろうと、
うん、
もっとすごい記録もあったんちゃうかっていう表現があんねんけど、僕はね、まあ、
あ
ちょっと引っかかんねんな、それな、
うん、そうですね、
あの僕のその前田の時に使う表現は、前田もその今のね障害打率3割超えてて、
うん、
すごいっていうのがベースにあってもっとできたのにっていう、なんか、なんかな、怪我があったからここまでしかできなかったっていうことでは本当はないんですけどね、
うんうん、
なんか難しいですね、うん、
怪我がなかった、それはあの前田さんだけじゃなくて他の選手
も
ない
ん
だけど、あの時怪我がなかったらって言ってしまう、まあ、それがなかったらもっとすごかったんやっていう表現の一つのやり方やと思うんだけど、それってね、まあ、言っていいねんけど、僕は言っちゃあかんことやと思ってんね、
あの、
タラレバの話と一緒やから、
はいはいはい、
この人たちのプロ野球の世界はタラレバ言ってしまったらもうどうしようもないっていう世界だと思うから、うん、だからね、あのでもそうは言っても前田さんの雰囲気とか、
うん、
出てきた時の、まあね、最後は代打一本やったけども、
うん、
出た時のその球場の雰囲気とか、
うん、
やっぱりあんだけガラッと変えれるっていうのは多分12球団1の選手やったんやと思うわ、
うん、
当然、ね、 あの僕 CS 行ったやん、甲子園1戦目、
はいはい、
広島戦のやつ、
はい、
前田のユニフォーム多かったな。
多いんですよね、あれ
すんごい多かった。
多いですよ。
前田ってその前剣の前田じゃなくてこっちの前田ね、一番
ね。
そうなん
ね、あのそう僕は阪神ファンであってその前田を好きになったのがですね、きっかけがもうだいぶ前になりますけど、北別府が、
はい、
200勝っていうを上げるか上げんか東京ドームかどっかの試合だったんですよ、巨人対広島で。でそれで、前田がねエラーをして、
うん、
ランニングホームランかなんか、ね、前田が当時背番号31番ですよ、
うん
でエラーをして後ろにそらして、ランニングホームランされて点を取られちゃったんですよね、
うん、
でその時に前田が、やっぱこう自分のミスで点を取られたと、
うん、
でその後確かねホームランを打って同点か逆転かしたんですよね、
うんうん、
前田が、
うん、
で、そのベンチに帰ったら涙流してるわけですよ、
うんもう
でそれがね多分テレビカメラに映ってたかなんかですごく記憶があってですね、
うん、
でヒーローインタビューインタビューインタビューインタビューもうそういう劇的なねことをやって前田にって言ったら本人がいやいや自分本当はそのホームランはまあさることながらあのエラーをしたこうミスは消えないんでっていうことでこうヒーローインタビューを断ってベンチ裏に帰ったっていう、うん、そのエピソードがすごい好きなんですよね。
なるほどね、
うん
一つのエピソードだけどこの人のなんかこう表してるね、はい、なんかね
そうそうなんかね、うん、熱くそう涙が似合う熱い男みたいなね、
そうね。
でもう一つあって、広島ジャイアンツで確かね広島が牧原に完全試合をやられたんですけど福岡ドームかどっかですよね、
うんうん、
であの時にあの時前田が出てなかったんですよ、
はいはいはい、
出てなくて本人すごい悔しかったらしくて、
うん、
で、同じ年の次に牧原と当たった広島戦で仕返しで前田が牧原からホームランを打ったっていう。
ああ俺それ覚えてるわ。爆睡やん、うん、
そうだ、まあ、大のを聞くとね本当にもう、好きになるんですよね
好きになるんですよね
うん
いやそういう気持ちやっぱり持ってやってほしいっていうのは多分ファンとしてはありがたいかな。なんかすんなりやられててどうすんねんというね。
はいはい、なんか嬉しいですよね。
斉藤和美の話でもあったけどさ、そういう気持ちが見えてファンがそれに熱くなるって、まあ、前田さんもバッターとして同じような感じがあったんじゃないかと思うよ。ね、天才ってこうずっと言われ続けた人やけど、ここの天才これがあの CS で解説やってました ね
あらしいですね
やってました、
ね、ああ
僕興味があって聞いてましたけど結構喋りますな
饒舌だったって話です、ね、
上舌意外と饒舌でびっくりしました
喋るんですよ普通に
で、
はい、
あの金本と、
はい、
あと誰やったかな江川、
はい、
山本浩二一番まともに普通に喋ってましたねお見事でしたね、うんうん、だからこのあれでしょ解説でしょ引退した後
解説ですね、はい、
この人戻ってくるでしょ広島に。
いや戻ってきてほしくないっていうか。
ああそうなの。
なんかそこ変な感じがあって。
おお、それ聞いて
ほしい。すんなり監督とかになって監督っていうかな、コーチもどうなんかな。
あ、そう。
このままのらりくらり解説者で終わってもいいかなっていうのも思ってはいるんですよね
そうか。これこういう人が指導者になって広島っていうのはどんどん熱くなっていくんじゃないかと思ってんねんけどな。
どうなんですかね。ちょっとあんまりリーダーシップ的な話とか聞いたことないんで。
でも去年やったかな、去年やったと思うねんけど、去年もね、なんとか、まあ、A クラスに入ろう、まあ、CS 行こうっていう話で行かれへんかったけど、
はい、
あの時もベンチにおって、全員にその声かけていったっていう話を聞いたんですよ。お前、 今何考えていったんやと、前の打席これでやられたやろっていうところの話全部覚えてたって。
おお、
前田さんがね。
はい。
でそういう時はこういうふうに考えた方がいいんじゃないかっていうアドバイスを。
へ
え。そういうリーダーシップもあるやろうし、だから、まあ、リーダーシップってその何か何か言うてとか助言を与えてっていうこともあるやろうけど、あの人の存在っていうのもあると思うね。
あ、それはあるでしょうね。
だから CS ベンチ入りしてなかったからね、
うん、
ちょっと残念やなと思ったんです
よ。そうですね、う
ん、代打で出さなくても、まあ、一枠選手の枠が少なくなるけどね、
うん、
置いとくっていうのはそしてじゃなかったかなとは思うね。まあそれはね、うん、全力で行く、まあ、本人は断ったかもしれないしできないっていうね、うん、い
や、まあ、あと奥さん美人でしたね、そういえば
出ました、ゆるめの話題サービジネスか、
うん、
引退セレモニーを最初から最後まで引退試合からずっと見てしまったっていう、今年は前田さんかな、
あ
全部通してその一周回って胴上げしてっていうところまで全部見たの、
あ、
で、あの菊池原の話にまた戻りますけど、菊池原も同じ日に引退登板があったじゃないですか。
しましたね。
あの時にね、菊池原帰ってきてベンチに帰ってきてから前田が声かけてるところあって、なんかこうそれがなんか俺変にジーンときてお互いお疲れさんみたいなね、だから菊池原がもう恐縮しまくってですよガチガチになって座ってふーってしてるとこ立ち上がって、あ、いやいやいやってみたいな、お疲れ様でしたみたいな、ベンチだからやってるのカメラ抜かれてって、
あとね、引退 その最後の試合で、松田選手が守りましたよね。
ああ、だね。
ね、
守りました。
でみんなライトフライ狙って打つ。見事なまで、ね。
みんなライトの方向。
ファールになってちょっとしんどそうやったけど。
しんどそうでしたね。
あれ打った人すごかったですね。
ねえ、
あれ、ね、平田でしたっけ？
平田。
レ
ースター。
あれは素晴らしかったね。みんな狙ってたもんな。
うん。
そこにその相手選手からのリスペクトもあったんやと思うね、俺、
うん、そうですよね、
前田さんに打つ、前田さんに打つっていうね感じでね、いやいやいや、まあ、やっぱり大きな存在やったと思うけども、まあ、広島の前田さんがいなくなるけれども、この一皮もたね向けた広島になればですよ、
うん、そうですね、もう多分もうこれ以降は前田2世が入ってくることはないと思うんで、
なんだかなかな、
前田がいるときは毎年前田2世入ってきてたんでもう多分入らないと思いますこれで。
なるほどなるほど、うん、ツイッターちょっと紹介しとこうか、ごめんなさい遅くなりましたけど、パペさんからこんばんは、始まっていましたね、始まりましたね、日本シリーズでもうバタバタで始まりますけどねそれから三尾さん、こんばんは、こんばんは、お久しぶりです、ワイルドカープさん来ましたね、カープは好きじゃないけど前田は好きっていう人もよくいて、球団を超越して人気のある選手ですね、と。そうですね、
あんまりないですよね、そういうタイプの選手って、
球団超越した選手って少ないですよね、
やっぱりね、そういうものを持ってるっていうのはすごいよね、まあ、その球場の雰囲気変えるっていうのも長年のそういう蓄積があっていろんなエピソードもあって、それを全部踏まえて試合で出てきた時にわーってなるっていうことなんやと思うけどね、ね、前田さんまた、僕はまあまだ広島の海を来てくれるんじゃないかと思ってますよ、期待してますよね、